深夜ラジオエロナイトニッポン、略して ENN 始まりました。 ENN の視聴者の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回ラジオパーソナリティを務めるのは、あなたと布団でぬくぬくしたい脱力系同人声優の姫宮ぬくみです。よろしくお願いします。こちらのラジオ放送はですね、同人声優である姫宮ぬくみがエッチな質問に NG なしで答えた後、全力でオナニーをするというそんな内容になっております。すっごく緊張してます。ちょっと何回かこう指にね、人という字を書いて飲み込むっていうのを試したんですけど、全然効果ないです。ちょっと深呼吸して落ち着く感じで、もう深呼吸してね、ちょっと落ち着こうと思います。やばい、緊張しちゃってちょっとなんか嫌な汗が。ちょっと深呼吸して落ち着こうと思ったんですけど、微妙です。はじめにですね、こちらのラジオ初登場というわけなので、 ENN 視聴者さんの中には私のことを知らない方もいらっしゃると思います。ですのでね、私のプロフィールをあらかじめまとめてきました。ぬくもりのある声と非日常の癒しの彼女をスローガンに、実演兼音声作品に出演しております。身長155センチ、年齢は21歳、おっぱいのカップは F カップです。趣味はアニメ、映画、 YouTube、 ドラマ鑑賞です。最近始めたことは、夜寝つきが悪いので約40分のランニングを始めました。好きな食べ物は焼肉とお寿司です。苦手な食べ物はゴーヤとピーマンと銀杏です。苦いものとちょっと匂いがきついものは苦手です。はい。埼玉県出身で、姫宮ぬくみのツイッターデビューはですね、4月の30日です。初めての実演系音声作品デビューは6月の1日になります。今まで出演した作品は野菜オナニー、美薬オナニー、1週間禁欲オナニーなど、ニッチな性癖も刺さる作品を生み出すため、いろいろなオナニーを研究中です。好きなオナニーは電毛を使ったクリトリスオナニーが好きです。結構スタンダードなノーマルなオナニーなんですけど、で、目標は実演音声作品年内出演集、噛んじゃった、出演数36作以上です。将来の夢は売れっ子の同人声優さんだと、来年まで収録のスケジュールが埋まってるっていうことがあるそうなので、スケジュールがぎっしりになるくらい売れっ子の同人声優界のアスカキララになることですかね。まあそこはまだまだ精進させていただきます。はい。ということで、ざっと私のプロフィールでした。私のことを知らない方も、この ENN ラジオをきっかけに知っていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでは早速 ENN を聞いてくださってる視聴者さんから寄せられたお便りの質問に答えていくコーナーです。ラジオネーム、方形男子さんよりお手紙をいただきました。ありがとうございます。ぬくみさんは、事前系音声作品で、趣味はアニメ鑑賞と必ず言っていますが、最近見た アニメでおすすめのアニメはありますか？ということですね。ありがとうございます。実演音声作品で自己紹介の部分を飛ばさずにね、毎度熱意に聞いてくださってるということで、そうですね。最近見たアニメは、マッシュルと鬼滅の刃の刀鍛冶編です。マッシュルはですね、世界観が魔法が当たり前にある世界で、魔力が強いものが偉いっていう魔力社会で、魔法の使えない主人公が筋肉で成り上がっていくみたいな物語となっているんですけど、世界観的にはハリーポッターっぽいんですよね。魔法学校とかなんで、舞台が。校長先生とか髪の毛白いし、メガネかけてるしで、ちょっとダンブルドア校長に見えなくもないですし、そう、クリッチみたいなスポーツもあるんですよ。そう、面白いんですよ。ちょっとネタバレになっちゃうんですけど。魔法が主人公を使えないから。ほうきをね、浮かすことも、ほうきを乗ることもできないはずなんですよ。ほうきに乗って空を浮かぶことなんてできないはずなのに、それを筋肉の力だけでなんかやるっていう。そういう、なんだろうな。そう、主人公だけドラゴンボールの世界戦の住人なんです。ファンタジー好きで戦闘系好きだったり、あとワンパンマンとかモブサイコが好きな人におすすめのアニメです。鬼滅の刃は有名なのでそこまで説明はいらないかなっていうふうに思うんですけど、小説とかファンブックみたいなのを買うくらいには好きです。YouTube の鬼滅の刃解説っていうのもよく見てますね。善逸のキーホルダーとか、伊之助の缶バッジとかグッズ揃えてます。はい。それでは次のお便りを読ませていただこうかなと思います。ラジオネーム閲覧用さんよりお便りをいただきました。すいません。なんか今日神々だな。ありがとうございます。ぬくみさんはよく事前系音声作品に出演していますが、収録中の失敗談や印象的だったことを教えてください。とのことで、そうですね。一発撮りの実演オナニーの録音中に起きたことなんですけど、普段してるオナニーを見せるとかなんとか言って、パンツをマンコに食い込ませるっていうオナニーをしたんですよね。で、そういうオナニーをしすぎてパンツの寿命だったのかはわからないんですけど、パンツが破けてしまうというハプニングがありまして、そうなんですよ。パンツが破けたのあれが最初で最後なんですけど、びっくりしましたね。パンツが破けた？え？そんなことある？って音声であまり伝わりづらいとは思うんですけど、ほどほどにパンツを引っ張りすぎないようにしようと思いました。うん。これでいいのかな？はい。それでは次のお便りに行きたいと思います。ラジオネーム、ゴッドフィンガー、かっこ左手さんからのお便りです。ぬくみちゃんに質問です。ぬくみちゃんはどうして同人声優になろうと思ったのですか？また、ぬくみちゃんが憧れてる同人声優さんはいますか？ということで、お便りありがとうございます。そうですね。きっかけは、もういろいろたくさんあるんですけど、私、同人声優を始める前に、食品工場の正社員、チャットレディ、デニーヘル嬢、ガールズバーの店員とか仕事をいろいろしてたんですけど、どれも長続きしなくてですね。 でもその時にツイッターで山田ジェミコさんっていう同人声優さんのボイスが流れてきたのを思い出して、もともと VTuber の中の人だったり、あと配信活動をしていたこともあって、同人声優っていう世界があるんだなーってそう、その時は仕事してた時はスルーしてたんですけど仕事辞めてとうとうなんか生活とかに困り始めて、で素人の私でもできることないかなってツイッターで探してで見つけたのが実践系音声作品の演者さんの募集でしたその山田ジェミコさんはエッチな質問オンリーで実演系を全くしてないんですけど、そう、山田ジェミコさんのジェミジェミした声がすっごい頭に残ってて、で、調べて、どうしても近づきたいってなって、っていう感じで、今、この道を進んでおります。ちょっと、なんかいろいろ言いたいことが溢れ出して、なんか言葉がまとまってないんですけど、そう、同人声優さんなのにオリ曲とか出してるんですよ。山田ジェミコさんって。あと、ボーカロイドの声みたいなのもしてるんですよね。すっごい憧れます。ねえ。いやー、しかもなんかこう、山田ジェミコさんって、たまに実写載せてるんですよ。自分の後ろ姿みたいな。美容室行ってきましたよ、みたいなのを載せてるんですけど、まあ髪の毛長くてツヤツヤで綺麗なんですよ。いや、声もすごい可愛いのに、スレンダーな体型で、それでいて髪の毛ツヤツヤで、絶対に美人じゃんって思って。憧れです。はい。そう。で、なんで実演系の音声作品に進んでね、出ているかというと、この実演音声作品って結構リアル感重視なので、素人さんとか結構、受け入れてくれる、感じなんですね。で、高い機材で録音しなくていいよっていう感じなんですよ。なので、その実演系音声作品で、知名度とあと貯金をコツコツ築いて、で、立派な機材を買おうかなってちょっと企んでたりします。たまにお仕事のやり取りをサークルさんとするんですけど、私すっごいコミュ障なんですよ。言葉足らずで意思の疎通ができなかったりして、心が折れたりするんですけど、こう、作品を聞いて買ってくださった方が、レビューとかで興奮しました、よかったですとか、見れてすごいやりがいを感じてます。どうしよう、すごい。うまくまとめられてる気がしないです。疑問にはちゃんと答えられたかな？答えられたでしょうか？お便りありがとうございます。ごめんなさい。なんか、たどたどしくて。うん。それでは次のお便りに移りたいと思います。ラジオネーム、俺のチンコはチューペットさんからお便りをいただきました。ありがとうございます。姫宮さんに質問です。はい。姫宮さんは、21歳という年でありながらいろいろ人生経験が豊富と見ました。すごい。バレてる。そこで、姫宮さんのエッチな体験談が聞きたいです。何か記憶に残ってる体験談をお願いします。ということでね。難しいなぁ。いろいろあるんですけど、今パッと思い浮かんだのは、 まあ、最後まではしてないんですけど、そう、最後まではしてないんですけど、学校のすぐそばで隠れて触り合いみたいなことをしたことがあります。相手は同級生とですね、思春期真っただ中で、そういうエッチなことに興味津々な年齢でしたから、保健体育の授業があったその日の放課後で見せ合いみたいな、その時の胸のカップは D カップくらいだったかな。相手の男の子めっちゃ興奮してましたね。すごい勃起してたし。ご期待に、添えましたでしょうかね。お便りまだまだあるので、テンポよくね、いきたいと思います。本当に今日噛む、ラジオネーム匿名希望さんより、いつも実演音声作品をおかずとして聞かせていただいております。そこで、質問です。なくちゃんがオナニーで過去一番興奮したオナニーのおかず、エロい妄想を教えてください。ということで、ありがとうございます。そうですね。結構最近なんですけど、実演音声作品を購入してくれた方がレビューを書いてくれるじゃないですか。それによって私のオナニーをちゃんと聞いてくれてるんだ。恥ずかしいとこいっぱい聞かれてるってなって、そう、サークルさんとかがレビューキャンペーンとかの抽選で、ヒメミヤぬくみと本当にやれるみたいなのでリスナーさんに入れ替わり、立ち替わり、犯されるみたいな妄想をしたのが一番はかどりましたね。おかずにされる側がおかずにするというね。はい。次のお便りに移ります。ラジオネームボッキ侍さんからのお便りです。実演音声作品でおじんちんやおまんこなどを連呼している姫宮ちゃんですが、音声収録中にムラムラするのはどういったシーンですか？ということで、そうですね。ムラムラするのにシーンとかはあんま関係ないですかね。実演音声作品はムラムラしている時を狙って収録しているので、収録中は普通の自己紹介シーンでもムラムラしていることが多いです。なんなら今でもムラムラしてます。それでは次のお便りをお読み上げいたします。ラジオネーム、ドドシコシコヒコ精子注入さんからのお便りです。ヒメミヤぬくみちゃんの興奮するシチュエーションや言葉は何ですか？ということで、シチュエーションで好きなのは目隠しとか電話攻めとかですかね。あれ？これプレイ？かな？甘々とか、イチャイチャとか、愛があれば OK です。言葉は特には、これ言われて、興奮するとかはないですね。まあ、可愛いとか言われたら嬉しいですけど。これが最後のお便りとなります。ラジオネーム、左手の恋人が俺を離さないさんからのお便りです。今着てる服やブラやパンツの色や柄などを教えてくださると妄想しやすくてはかどりますということで、今着てる服は黒のタンクトップにスカートという格好ですね。ブラジャーとパンツはどんなの入ってましたっけね。ちょっと確認しますね。あ、今日はちょっと可愛いピンクのリボン系のね、ブラジャーとパンツを履いてます。これセットなんですよ。すごい可愛いのでお気に入りです。ただちょっと難点があって、リボンのところがちょっと痒いんですねでも可愛さ重視です。ということで、お便りでの質問コーナーはこれで終わりとなります。たくさんのお便りありがとうございました。大人の時間は始まったばっかりです。私と一緒に非日常的でエッチで楽しい時間を過ごしましょう。ラジオのチャンネルはこのままでお願いします。